教会の桜が、ちょうど満開となりました。なんだかこう総会に合わせるかのように咲いてくれたのかなと、まあ、そんなふうにこう感じております。桜の花本当綺麗ですよね。毎年見ても本当に飽きない、あ春が来たな、本当に綺麗だなと、こう心が和むようなそんな思いが得たしております。この朝神様がくださった春の恵みを感じながら、ご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の主なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。先週1週間もあなたが共にいてくださり、私たちの生活を守り支えてくださったことを感謝いたします。この朝共にここに集い、御言葉に聞いてまいります。どうか私たちの心をあなたの御言葉をもって探ってくださいますように、今週もいただく御言葉を握りしめて、イエス様を仰ぎ見ながら、それぞれ置かれる場所で精一杯歩むことができるように助け導いてください。体調を崩しておられる方もおられます。どうぞそれぞれの場所で共にあなたに思いを向けることができるように、この時間最後までお守りください。ひとときを御手に委ねて、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。毎年年度の初めにその年の目標成果というものを掲げております。今年もすでに週報の方には印刷させていただいておりましたけれども、今年はヨハネの福音書の13章34節の御言葉を選びました。互いに愛し合いなさいというイエス様の言葉です。まあ、これ聞いただけでもとても大事なことだなって誰もが分かることだと思うんですが、じゃあそれをはい分かりましたと言ってすぐ実行できるかというとなかなか難しい、ね、その通り実行することが難しいことでもあります。今年1年間私たちはこの御言葉を心に留めて共に歩んでいきたいと思います。今年は今日はですね、午後に総会が予定されているということもありまして、今年のこの目標成果からご一緒に学んでいきたいと思います。もう、こう何度も聞かされていることではありますけれども、改めて互いに愛し合うということはどういうことなのか考えたいと思います。また私たちはこの戒めの言葉を生活の中でどのように実践していけるのでしょうか。こうしたことをですね、ご一緒に考えていきたいと思います。まずはじめにこの今日の箇所の背景についてですね、少し説明をしたいと思います。先週こうイースターをお祝いしたばかりなんですけれども、また少し戻りましてね、イエス様が十字架につけられる前の晩の出来事となります。最後の晩餐として知られているその場面ですね。イエス様は12人の弟子たちと一緒に食事をなさいました。その席でイエス様は席から立ち上がって手ぬぐいを取って、たらいに水を入れてですね、弟子たちの足をこう一人一人丁寧に洗い始めたんです。でその時、じゃあその足を洗ってもらった弟子たちはどんな思いでその場にいたかと言いますと、まあ、いろんな思いがあったようなんですね。例えばこの十人の中で誰が一番だろうか、そんなことを考えていたということが聖書に書いてありますし、それから弟子のユダね、ユダ弟子の一人のユダはいつこのイエスを引き渡そうか、まあ、裏切るつもりでいたわけですけど、いつユダヤ人の指導者に引き渡そうか、そんなことをこう考えてタイミングを見計らっておりました。またこの後はですね、イエス様が捕らえられて十字架に つけられていくわけなんですけれども、もう弟子たちはそんなことは全く考えもしていなかった。やがてこのイエス様はこの国の王様となって支配するだろう、もうそんなことを考えていたんだと思います。そうした状況の中でですね、そういう状況の中でイエス様は弟子たちにこのことを告げられました。今日の箇所をもう一度お読みしたいと思います。13章の34節と35節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。今日はこのところからいくつかのことをご一緒に考えたいと思うんです。でまず最初に注目したいことは、イエス様がこの戒め、互いに愛し合いなさいと言われた戒めを新しい戒めと言われたことです。新しい戒めと言われたことで、私もこう何回も何回もこの箇所を読んできたんですけれども、でこの度改めてこのところを読んで思い巡らしていてですね、この新しいという言葉が心に留まりました。イエス様はどうして新しい戒めと言われたのでしょうか。新しいと言われた言葉にはどんな意味が込められているんでしょう。このことを直接語られた弟子たちはユダヤ人たちでありました。当然ユダヤ人ならば誰でも知っている律法という、教えがあったわけですけれども、モーセによって語られた十戒とかね、十の戒めとか有名ですけれども、そうした教えをはじめとする戒め、教え、あるいは決まりと言ってもいいかもしれません。それを彼らも、幼い頃から教えられてきたと思います。ユダヤ人ならば誰でも知っている。でその律法の中には互いに愛し合いなさいという戒めも実はありました。あったんですね。で例えば、開かなくても結構なんですけど、レビ記というところが最初のところに、旧約の最初のところにあって、レビ記の19章18節には、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという、その戒めが記されているんですね。これ実はイエス様が言われたことというよりも、その前にね、モーセによって語られていた、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、これユダヤ人たちにもう語られていた、もうみんな知っていたことだったんです。ということは彼らにとって互いに愛し合いなさいという戒めは格段新しい教えではなかったことになるんですよね。弟子たちはこれを聞いたとき、内心思ったでしょうね。いや、そんなことは小さい頃からもう聞いてきました、もう分かっています、ね、思ったかもしれません。それでもイエス様はこれを新しい戒めと言われました。一体何が新しいのでしょうか。新約聖書の中で新しいというふうに訳されている言葉には二つの違った言葉が使われています。で一つはギリシャ語で書かれているわけなんですけど、恐縮なんですけど、ネオスという言葉がありましてね、これ英語で言うとニューになりますね。ネオスという言葉があって、これは時間的な新しさを表す言葉です。先日私が気に入っていつも使っているペンがですね、インクが切れまして新しいものを買ってきました。で、物としては全く同じ製品の同じ品番のものなんですけれども、新しくなったわけなんですよね。例えばこの場合はネオスになります。新しくなった。それからもう一つの言葉には カイノスという言葉が使われて、これも新しいって日本語で訳されているカイノスという言葉があるんですけど、こちらの方は質的な新しさを表します。内容的に質的にこれまでのものとは全く別物になる、全く新しいものにされる、そういう意味。さっき のネオスとは違いますよね。時間的な新しさではなくても、内容的に全く新しいものに、別物になるということなんです。聖書の方ではこちらの方がよく使われています。例えば今皆さんが手にしている聖書がありますけど、これ前半の部分旧約聖書、それから後半の部分イエス様が来てからのことは新約聖書というふうに呼ばれていますよね。で、旧約新約の約という言葉、字は約束の約、契約の約という言葉が使われています。ですから古い契約の書と新しい契約の書、そんな意味があるんです。で、それでこの新しい方、新しい契約、新約という言葉にはカイノスという言葉が使われているんですよね。ですから質的に全く新しい内容になっている、その契約、そういう契約ということを表しています。聖書の一番最後に黙示録というところがありますけども、そこにはやがて新しい天と新しい地が創造されるというふうにも書いてあるんですけれども、その新しい天、新しい地って使われている言葉もカイノスという言葉が使われています。ということはイエス様が今日のところで新しい戒めと言われたことには、これまでの教えとは質的に全く違った新しい戒めなのだ、そういう意味が込められていることになります。これまでとは違った新しい戒めなんだ。で、じゃあ言われていることは何かというと、互いに愛し合いなさい。それ自体はこれまでも言われてきたこと、ユダヤ人なら誰でももう昔から聞いてきたことなんです。では一体何が違うんでしょうかね、これまでと。文字通り取られればあまり違わないような内容なんですけど、イエス様は新しい教え、新しい戒めだと言われた。一つ言えることは、同じ愛するでも、愛するその程度がこれまでとは全く違う、愛する程度がこれまでとは全く違う、そういうこれまでの程度とは全く違う高い基準の愛する、その愛を持って愛しなさい、どうやらそういうことが言われているようなんですね。それまでの律法で教えられてきたことはどういうことだったかというと、ただ命じられたこととして、いわば守らなければならない決まり、そんなふうに理解されていたと思います。頭で理解していたこと、こんなふうに守らなきゃいけないんだな、頭で理解していたことと言えるかもしれませんね。実際ユダヤ人たちは、じゃあこの愛し合いなさい、隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉をどれほど守れていたでしょうか。私はやっぱりできていなかったのかなとこう思います。例えば聖書のルカの福音書の10章というところを開くと、良きサマリア人の例えという話が出てきます。で、これはある人が道の途中で強盗に襲われる。で、半殺しにされてしまう。身ぐるみ剥がされてもう動けないでいた。で、そこをユダヤ人の指導者の祭司という人が通りかかるんですけれども、知らんぷりをして道の向こう側を通り過ぎていった。で、次にレビ人、これもリーダー的な存在だったわけですけれども、彼も関わらないように反対側を通り過ぎていった。でもサマリア人、ユダヤ人ではない蔑まれていたサマリア人が彼を解放してあげる。お金を払ってまで自分の時間を割いて解放してあげたっていう、そういう例え話としてイエス様が語られた話があるんですけれども、 ここにですね、彼らのユダヤ人たちの現実の姿が表されているのかなと、私はそんなふうに思いました。愛し合いなさいと頭では分かっていても、普段の生活ではそれができていない、自分のことしか考えていない姿なんですね。いかがでしょうかね。実はそれは私たち人間の姿、誰にでもある私たちの人間の姿でもあると思います。道徳的にですね、いや、お互いに大切にして助け合いましょうってこう言われたとしても、頭でははい分かりましたと言っても、実際のその場面に遭遇した時にはなかなかそうできないという現実が私たちの中にはありますよね。私は自分のことを考えても本当に思います。他者を愛する、他者に仕えるって本当に難しいことだなってこう思わされる、同時にいかに自分は自己中心なものであるかということをこう本当にこういつも思わされています。自分の力で人を愛そうとしてもなかなかそうできない自分に気づかされることもあるわけですよね。神様はそんな私たちにこの戒めを示されました。そしてあなたはどうしますか、あなたはどうするかとチャレンジされているように思います。ではここに書いてある互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うために私たちはどうすればいいのでしょう。イエス様は続けてこう言われました。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようになんです。これがそれまでの教えとは違うところでありました。イエス様が愛されたように、イエス様が私たちを愛されたように、私たちも愛するということなんです。イエス・キリストというお方、イエス様はじゃあどんなことをしてくださったでしょうかね。今日の背景のところでもさっきお話ししましたけど、もうこれから自分を裏切ると分かっていた弟子たちを前にして、彼らの前にひざまずいて一人一人足を洗ってあげた。そしてその後十字架に向かわれたんです。十字架で命を懸けて弟子たちを愛された、私たちを愛してくださいました。イエス様は私たちの罪を代わりに負ってくださいました。そして十字架で私たちの代わりに罪の刑罰を受けてくださいました。このことを自分のこととして実感できるでしょうか ね。遠い昔の2000年前のユダヤの話かな。でも実際にそうなんです。イエス様は確かに今ここに生きている私たちの罪のために死んでくださいました。そして罪と死に勝利してよみがえられたんです。神様はこんな罪深い私たちのために実に高価な代価を支払われました。私たちはそれほど神様に愛されています。この事実が本当にわかるのであれば、私たちもそうできる。イエス様がされたように、イエス様に倣って私たちもそうできるようにされているということなんですね。イエス様がこの私にしてくださったように、私も他者を愛する、他の人を大切にするということなんです。具体的には一緒に住んでいる家族を愛すること、教会の兄弟姉妹を愛すること、職場の同僚を愛すること、日常の生活で関わっている毎日出会う人々のことを愛すること、出会わない人々のことをも愛し祈ること、そういうことではないでしょうかね。それは日曜日だけのことではないんです。もう明日から始まる、もう今日から始まってますけど、日々の生活、 普段の生活の中でイエス様から受けている愛を実践していくことなんです。難しいことでしょうか。イエス様は今も生きておられて私たちと共にいてくださいます。このイエス様の助けをいただくこと、もう自分の力ではね難しいですけれども、イエス様の力を助けをいただくのであればこれができる。そしてイエス様に習って従うものとなりたいと思います。さて、次の35節のところにも今度は目を向けたいと思います。35節のところですね。このところでも大変大事なことが告げられています。35節をお読みします。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。これどういうことでしょうかね。あなた方がイエス様に習って本当に愛し合うならば、周りの人々がその姿を見て思う、ああ、あの人たちは本当にイエスの弟子なのだなと認めることになるというんです。私たちが本当にイエス様を愛してイエス様に従うのであれば、結果として互いに愛し合うようになると言っていると思います。逆ではないんですよね。よく見られたいために愛し合うのではないということなんですね。愛し合うということはクリスチャンになるための条件とか資格でもありません。イエス様の十字架の絵が本当に自分のこととして分かっているのであれば、他者を当然のごとく自分のように愛し使えるものとされるのだ、そして周りの人々への証となっていくということなんです。もう強いられてでもなく、それを喜んで私たちはするようになる。愛し合うことがクリスチャンであることの印と、言ってもいいと思います。いかがでしょうかね。ちょっとプレッシャーのように感じますかね。でも大丈夫なんです。イエス様に従えばいい、肩の力を抜いてイエス様に従っていけばいい、私はそんなふうに思います。さて最後に、私たちが愛し合うということを普段の生活の中で実践するために心がけたいと思うことを少しお話をしたいと思います。具体的なこととして、2つほど挙げたいと思いました。具体的にですね、心がけたいことなんですけども、一つは、人の話を聞くということです。人の話を聞くということ、なんだそんなことか、ね、思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、人の話を聞くって意外と難しい。聞いてるようで聞いていないですよね。私たちは実に人の話を聞けないものなんです。聞いていないし聞こうとしないものなんですよね。自分の主張ばかりして言いたいことだけ言って人の話を聞こうとしない、そういうものなんです。国会の討論聞いてるとなんかよくわかりますよね。なんかつくづくそうだな、だから自分の主張ばっかりして聞いてないなとか思ったりもするんですけども、聖書一箇所開きたいと思うんです。新約聖書のヤコブというところをちょっとお開きください。ヤコブ書の1章の19節というところ、ヤコブの1章の19節と、そうですね、第2版の聖書ですと408ページになりますが、ヤコブの1章の19節お読みしたいと思います。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、 怒るには遅いようにしなさい。ここに書いてあります。誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいって言うんですよね。これとっても大事なことだけれども、なかなか難しいこと。私たちは逆ですよね。聞くには遅く、語るには早く、怒るには早いですけども、そうじゃないと、聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。ぜひこの御言葉をですね、心に留めたいと思うんですね。イエス様はどうだったでしょうか。イエス様は実に人の話を聞きました。本当に人の話聞いたんです。イエス様はどんな人の話をもじっくり聞きました。どんなに忙しくても、本当に必要だと思われた時には、それまでしていた大事なことを中断してまでも立ち止まって話を聞いたんですよね。聖書の中に長血を患っている女性の話が出てくるんですけれども、その時すごい緊迫した状況です。ヤイロという人の娘さんが死にそうだって言うんで、イエス様はそこに向かっている場面で、たくさんの人が後をついている場面、ついてきている場面で、その女性がイエス様の着物に触ったんですね。でイエス様は振り向いて、その人の話をじっくりとそこで聞くんです。相当な時間をかけたんじゃないかって思うんですけれども、そういう場面がありました。それからザーカイという人の話が聖書の中に出てきますよね。たくさんの人々がやっぱりこうついて道の通りを歩いている。ザーカイという自然人が木の上に登ってイエス様のことを見ていたら、イエス様がザーカイの方を見て、降りてきなさい、今日私はあなたの家に泊まることにしてあるから。びっくりしますよね。わざわざ時間を取って彼の家に一泊をして、おそらくイエス様はもちろん自分からお話もされたんですけど、たくさんザーカイの話を聞いたんじゃないかって、私はそんなふうに思います。これほんの一例ですけれども、イエス様はたくさんの話を人の話をこう聞きましたよね。私たちはイエス様と同じようにすることはできません、ね、同じようには当然もうできないわけなんですけれども、でも少しでもイエス様に習ってですね、人の話を聞くという姿勢をぜひ大切にしたいと思います。それからもう一つのことです、心がけたいことですね。互いに愛し合うために、それは相手を尊重し受け止めるということです。相手を尊重し受け止めるということ、普段の生活でね、いろんな場面があります。自分と意見の違う人とね、こう出会うことがある、自分と違う人の意見をこう受け止めるっていうことが難しく感じられることがありますよね。仕事をしていて、会議の場で、会話の中で、いろんな場面があると思うんですけども、そういう時非常に難しさを感じます。自分と考えの違う人の意見、反発し合って喧嘩腰になったりするかもしれませんね。そんな時皆さんならどうするでしょうかね。ね、とても受け入れられないということもありますよね。相手を理解できないということも、何を言ってるんだということもこうあると思うんです。それはそれで仕方のないことかもしれません。何が何でもね、私たちはクリスチャンだから、自分が譲歩して相手の人の主張を受け入れるというその必要はもちろんないと思います。ただ理解できない相手であっても、その人のことを尊重する、尊重してその人の言っていることを一旦受け止めるということをぜひ心がけたいと思います。受け止めるということなんですよね。キャッチボールがとってもこうイメージとしていいのかなと私は思うんですけど、投げられたボールを必ず受け止めるわけですよね。しっかりとまず受け止めることなんですよね。そのように私たちもたとえ理解できないことがあったとしても、自分には受け入れられないと思ったことだとしても、まずその人の言葉をしっかりと受け止めることなんです。受け止めるということは、受け入れるということとはまた違った別物だと私は思うんですよね。一旦受け止めた後で受け入れられないということももちろんあるわけです。 イエス様はどんな人のことをも受け止めました。聖書を読んでいくと本当にたくさんの人が関わるんですけれども罪人と呼ばれて人々から相手にされなかったような人たちのこともイエス様は受け入れました、受け止めました。話を聞いて近づいて一緒に食事をしたんですよね。それからイエス様に敵対していた人たちもそうなんです。イエス様のことを陥れようとして近づいてきたパリサイ人たちのこともイエス様は話を聞いて受け止めたんです。それから弟子たちもそうですね。裏切ろうとしていたユダのこともイエス様は受け止めました。人の話を受け止めるということは忍耐が試されることかもしれません。確かにそうだと思います。それでもイエス様の姿に習ってまず受け止めるということをぜひ心がけたいと思います。互いに愛し合うということは簡単にできることではありません。自分の力では到底できないことであります。イエス様に助けられ導かれながら、イエス様が私たちを愛してくださったように私たちも互いに愛し合うものとさせていただきましょう。それではお祈りをいたします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。愛する天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。新しい年度が始まりました。今年度この御言葉を心に留めて歩んでまいります。互いに愛し合いなさい。これは私たちにとってとても大きなチャレンジです。イエス様が私たちを愛してくださったことを覚えて、私たちも互いに愛し合い使い合ってまいります。どうか普段の生活の中でこのことを実践していけるように、弱い私たちと共にいて日々助け導いてください。今年度の教会の歩みをもどうぞ祝福してください。今日ここに集われたお一人お一人の上に、今週も神様の恵みが豊かに注がれますように、このひとときを感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。